シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の徳井です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はホールガイについて話します。
はい。
この映画は8月16日公開のアメリカ映画で127分です。現代もザ・ホールガイですね。
うん。
監督がデビッド・リーチで、これはブレッド・トレインの監督ですね。うん、そうですね。
デッドプール2もそうなんですよね。
あ、そっか。うん。そうですね。そうか。デッドプール2は僕は面白かった。
うん。
監督ですね。そうですね。はい。はい、で、原案が、グレン・アルファート・ラーソン。で、脚本がドリュー・ピアース。ですね、はい。で、映画 .com の説明を見ると、ブレッド・トレイン、ワイルド・スピード・スーパーコンボのデビッド・リーチ監督が、ライアン・ゴズリングとタッグを組んで描いた痛快アクション。1980年代に放送されたテレビドラマ、俺たち賞金稼ぎホールガイを映画としてリメイクし、危険な陰謀に巻き込まれたスタントマンの戦いを自身もスタントマン出身のリーチ監督が、リアルかつ斬新なアクションで、滑車するということですね。
うん。
では僕から。
はい、お願いします。
ですけど、おとけさん、好きな映画、いい映画だった時に、
はい。
X のアカウント名を、
うん。
それにちなんだで名前に変えてるんですけど、
はい。
その土下さんの前で悪いんですけど、
いやい
や。僕はもう面白くなかったっすね。
ああ、そうですか。
いや、途中から面白いんですけど、
うん、
後半ですね、遺体を見つけてからのアクションはすごく見どころがあったんですけど、
うん、
まあ、全体の話すると、まず、その、まあ、前半の脚本の流れがあんま良くないかな。
うんうん、
いつこれ始まるんだろうみたいな。
そうですよね。うん、
死体を見つけた時に、時間を見たんですけど、うん、多分開始1時間かかったんですよね。
うん、
だから、まあ前半もうちょっと30分ぐらいでよかったんじゃないかなっていうふうにですね。
うん、
まあそこがだから一番不満な点ですね。
うん、
この作品。でも後半はとても面白かったんですよね、やっぱ、うんうん。アクションはやっぱその CG じゃなく、生身の人間がやってる迫力感みたいなのやっぱありましたし、
うん、
あとまあスタント、まあ、最後、
うん、
特に最後のまあ、映画のセット内での、
犯
人を捕まえるっていうところも、その、なんていうか、映画内で、しかもスタントの力を使って、犯人を追い詰めるっていう、
うん、はい、
普通のなんていうか、いきなり刑事ものというか、普通のそのアクションみたいじゃなくて、
うん、
まあ、あくまでもスタントマンっていうところを、
うん、
押し出した話の展開になっている。
うん、
まあ、問題の解決も、スタントマンだからできることを使ってやってるっていうところは、
うんうん、
この映画を多分作った意義っていうか、
うん、
それをちゃんと貫いてる感じがして、それも良かったなと思ってますね、
うん。
まあ、みんな思ったと思いますけど、落ちる、最後落ちるじゃないですか。
はい。
なんかあれヘリコプターでしたっけ？
そうですね。はい、
で、ホールガイで、
うん、
ダブルミーニングになってるし、
うん、
最初のなんか骨折れるし、すっごい高いところは、うんうん、まあ、冒頭の、
はい、
冒頭の違う映画の時に、
うん、
まあ、落とされてというか、まあ、なんだっけ、悪いやつ、トムに落とされて、
はいはい、
トムが仕組んでるんですけど、
うん、
トムによって落とされて、その背骨が折れるかなんか、怪我しちゃうのと、
うんうん、
まあ、かかってるというか、
うん、
伏線回収じゃないけど、
はいはい、
のところも、まあ、良かったですけどね。
うんうん、
繋がってて、
うん。
ただまあ、前半が軽すぎたんで。僕やっぱ、白人同士の恋愛とかに全然興味ないんですよね。
あ、うんうん、
だから、そこなくていいじゃんってすごい思ってて、ね、まあもうちょっとやらないかもと、やらないと思うんですけど、ツイスターズも同じように、うん、白人同士の恋愛要素はもうほんとつまんなくて、
うんうん
もう、何なんだろうな。まあ、だからこの映画もなんかその1980年代風に作ってる部分があるから、
ああ
昔の、
うん、それはね、うんうん、
映画そうじゃないですか。
ありますね。
アクションの中に恋愛が含まれるみたいな。
うんうん、お決まりみたいな。ま
あ、あるん、そう、あるんですけど、うん、まあ、多分、ツイスターズも多分、だからその、昔の作品の続編なんで、まあ、そういうところ募集してる部分もあったりとか、うん、でもまあ、でも別にツイスターの話しなくていいんですけど、
うん、
まあ、恋愛がうまくいくかどうかっていうところがうまく現代風にはなってると思うんですけどね。
うんうんうん、
ただでもまあ、僕は全くいらなくて。 早く行けよってばっか思ってましたね。
そうですね。それはね、ありますね。うん、
まあ、そんなところですね。はい。だから、まあ、乙女さんのが好きなところっていうのを聞きたいなと
思
って
。はい、ああ、わかりました。はい。
この回を。
うん。
あとでも、一つちょっと嬉しいのは、
はい。
あの、敵というか悪い女の人のゲール・メイヤーっていたじゃないですか。
うん。
プロデューサーみたいな。
はい、はい。
あいつ、テッド・ラストっていうドラマがあるんですけど、
うん、うん。
Apple TV かな。
うん。
それに出てくる、まあ、主要キャラクターの一人なんですね。それが映画で見えたのが。
ああ、そうですね。
あと、エブエブの子も出てましたもんね。
ああ、そうそうそう、娘役のね。
うん。はい。
アルマ・ミラーですね。はい。
はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。いや、僕はですね、これは素晴らしかったなという感想ですね。
うん。うん、
まず、まあ、映画に関わる人、まあ、スタントマンが特にそうですけど、の話だし、はい、まあ、そういう人たちへのリスペクトみたいなものが伝わってきたので、うん、まあ、やっぱり映画好きとしては、やっぱりこれは、すごく、まあ、印象としてはいいなっていう感じですし、
はい。
内容としても、やっぱり、ま、笑えるとこもありますし、もうスタントも、うん、もう、あの、言うまでもなく、すごい、すごかったですし、
はい。
まあ、アクションのシーンも、良くってですね、まあ、これぞ映画っていう感じが僕はしましたので、
はい。
まあ、大満足っていう感じでしたね。
うん。
ただ、松さんのおっしゃることもよくわかるなという。
うん。
僕も見てるときに、あれ？これ、ちゃんと映画終わるのかっていうぐらいね。始まらないね。感じはすごくありましたね。うん。
うん、
で、まあ良かった点ですけども、まあ三つ、四つほど挙げたいですけど、まあ一つはその、はい、映画に関わる人の映画っていうところですよね。
うん。
で、その監督自身がスタントマンとかスタントコーディネーターを経験してきたというところもあって、だからこそ描ける内容になってるっていうところですよね。
は
い、
うん。
まあ主人公の、まあコルトも、それからまあヒロインというかね、ジョディも、二人とも彼の、まあ監督のデビッド・リーチのキャリアを投影したようなキャラクターになってますよね。うん、
はい。
まあ足して2で割ったというかね、そういう感じで、
うん、
まあそういうとこもすごく、まあ彼にしか描けないっていう感じがね、過ごしましたし、まあだから、あとはその、彼だからこそあの、できた、スタントの数々ですよね。
うん。
まあ、本物にこだわっているというかね。
うん。
基本全部本物のスタントというか、実物使ってやってるっていうことですよね。
うん。
まあ、それがまあ、すごいなと、やっぱり思いましたね。うん。で、まあ、その、2点目としてその、良かったなっていうアクションとかスタントのシーンなんですけど。
はい。
まあ、あげると、キリがないんですけども、例えばまあ、この映画の目玉でもあった、キャノンロールっていうやつですよね、
うん。
その車を何回転させられるかみたいなね。
うん。
脚本にギネス記録を出すみたいなのがね、最初から書いてあったらしいんですけど。
うん。
映画内でも実際にも、あの、世界記録を達成したっていうね。
うん、まあ、あんまやってないからだけなんじゃないかと思う。
それ最近はやってないんでしょうね、あんまりね。8回転半っていうね、記録を出したというところとか、うん、あとは、あの、船でね、あの、ジャンプするシーンとか、まあ、
はい、
あの、爆発するタンクみたいなね、突っ込む感じのやつとかね。
うん。
あとは、なんでそれが必要なのかよくわからないですけど、その車で80メートルのジャンプをするっていうね。
うん。
もう気が狂ってるとしか思えないんですけど、
うん。
まあ、実際には70メートルぐらいだったらしいんですけど、
うん。
あれも実際にやっていると。
ああ。
うん。あと、ヘリー、でのアクションとかですよね。うんうん、あれも結構見応えありましたし、すごかったですよね。うん、で、まあ、あとその、映画に携わる人っていうことで言うと、ラストのやっぱり、その、戦闘というかね、アクションのシーンはすごく僕も良くて、
はい、
あの、スタッフも一緒になって戦っているっていうところがすごい良かったですよね。
うん、
いろんなスタントマン、バイクの人とか出てきたりとか、うん、まあ、あの、スタントやらないけど、周りの、あの、爆破担当の人とかね、あと、いろんな、
うん、
小道具持ってる人とかいろんな人が出てきたりとかね。そういうのもすごく良かったなっていうふうに思いましたね。うん、あとはその、片やその VFX の話とかね、ちょっと出てきましたけど、
はい。
顔を 3D スキャンして、顔だけ置き換えるみたいなね、
うん。
もう今や、あの、まあ、当たり前っていうこともないかもしれないですけど、いろんな映画
で、ね。できますもんね。
うん、実際、その、わからないようにね、できるっていう、
まあ、うん、
ディープフェイクというかね、そういうこと、技術ありますけど、まあ、それを、 この映画のストーリーにうまく絡ませてるところも僕は面白いなっていうふうに思いましたね。う
ん、まあ大統領選とかでもすごい。
そうですよね、最近
も、
ね。
言われてますもんね。うん、
話題になってますけど、
うん。うん。
コンピューターじゃないとわからないみたいなね、多分ね、ことなんでしょうかね、あれは。あそこまで言うとね。うん。うん、あと3点目としては、まあ、面白かった、笑えたって言いましたけど、まあ、結構その、小ネタがね、いっぱいあって、それがいちいち僕は面白かったなっていうところですよね。
うん。
まあ、これも挙げるとキリないですけど、
はい。
そうですね。例えば、まあ、彼は駐車係をね、失業して駐車係やってるんですけど、
うん。
まあ、ちょっと、いけすかない、知り合いが来た時に、そいつの車を、ドリフトして持ってくるとかね。
うん。
うん。まあ、それがレンタルだよ、みたいなね、こととか。うん、あとは、薬の売人が出てくるんですけど、まあ、そのボスみたいなやつがなんかちょっと面白いやつだったりとか。
うん。
あと、薬を飲まされてユニコーンが見えるみたいなね、下りとか。
うん。
うん。まあ、ユニコーンっていうかね、普通に馬がね、見えて、まあ、角をつけられてる馬がね、いるわけですけど。うん。うん、あとはその、昔の映画のオマージュというかね、画面分割っていうのはね、最近あまり見ないんですけど、うん、あれを、
はい、
やってたりとかね。うん。まあ、自虐的というかね。あとは、そうですね、最後にちょっと、サプライズ的に、ジェイソン・モモアが出てきますけど、
うん。
あれもちょっと面白かったですね。
ジェイソンもああいう役ばっかっす
なんかね。
ちょっとだけ出てくるんで。
そうそうそう。しかもその体型が違いすぎて、あれは CG じゃごまかせないんじゃないかっていうね。
うんうん。
っていうふうにちょっと思いましたけど。で、良かった点の4点目としては、まあ、これは先ほどマスさんが気になったっていう点とも関わりがあるんですけど、
はい。
僕は結局、この作品2回見たんですね。
はい。
というのは1回見て、まあ面白かったのもあるんですけど、マンスリーシネマトークで話そうと思った時に、ちょっと忘れてるとこが多くて、もう一回見に行こうと思ってね、うん、その当日にもう一回見たんですけど、
うん、
これ、まあこのポスターからも、タイトルからも、まあアクション映画かなって思うじゃないですか。
うん。
でも実はロマコメなんじゃないかなっていう感じがして、
うん、
そう言われると、まあ一貫して、彼ら二人の話に最初から最後までなってたかなっていうふうに思いまして、
うんうん。
まあそう言われると納得する部分はあるかなっていう感じですね。
うん、
で、一回目は確かに僕も気になったんですけど、二回目は見たときは前半のちょっともたもたする感じはそんなに気にならなかったですね。
うん、
まあだからその二人の恋愛というか、まあなんかこじらせている感じというかね。うん、その、本当はもう二人ともお互い好きなのになかなかくっつかない感じ。
うんうんうん、
それを使って映画撮影をそれに巻き込んでみたりとか、みんなを巻き込んで映画中にその脚本の話をするっていうか自分の話をするみたいなシーンとかありましたけど、
うん、
まあそういうちょっと面白いというかね、コメディ部分があったりとか、だから、まあ実はアクションとか、スタントの部分は、
うん、
まあおまけみたいなもんであって、
うん、
そのロマコメ部分が、まあメインだったっていう風にも見えるなっていう風に僕は覚えましたね。
うん。
うん、まあだからそう。
僕、ロマコメが苦手なんですよ。
まあそうかもしれないですね。まあだから、そういう楽しみ方は、まあだから、
うん、
昔の映画をちょっとオマージュしてるっていうところ、昔のドラマですか？その、
うん、
その、俺たち賞金稼ぎって全然見たことないですけど、僕は。
うん、
うんうん。どういう感じかわかんないですけど、まあ、まあそういう感じに、作ったのかなっていうふうに思いましたし。
うん。
なんかその恋愛要素を入れるっていうのは、ライアン・ゴズリングのどうも発案だったらしくって。もともとそういう、そこまでの感じはなかったみたいですけど。
はい。
でも多分その、コルトがなぜそれだけ頑張るか、何のために体を張るかっていうと、うん、まあそれは愛のためだみたいなことを入れると、すごい動機というか、ストーリーとして分かりやすくなるっていうことで、そういうのを採用したみたいですね。
うん。
うん。それがないと、まあ、あんなこと頼まれてもしないだろうみたいなね。
うん。
うん。こと。まあ、確かにそう言われればそうかなっていうふうにはちょっと思いましたけど。
うん。
うん。という感じですかね。あとまあ、気になった点としては、まあ、そこまでスタントに生身の人間でやるのにこだわる必要があるのかとかね。まあ、誰しも思うと思いますけど。
う はい。
まあ、記録を作りたいのはわかるけど、やりすぎな部分もちょっとやっぱあるかなっていうふうに思うところはありましたし、
うん。
あとは、これ、ちょっと聞いてみたかったんですけど、コミコンで流すっていうのは仕切りで出てきたんですけど、
うんうん。
あれが僕よく意味わからなくて、
はい。
そのコミコンっていう文化が僕はよくわかってないところがあるんで、はい。あれはなんかプレミアみたいなことなんですかね。
いや、コミコンってなんかイベントじゃないですか。
そうですよね、はい。
はい。
役者がいっぱい来るイベントですよね。
はいはいはい。うんうん、はい、
そこで流す、映画っていうのは、普通の映画と違うってことなんですか？ちゃんとした映画じゃないってことなんですかね？
ああ。
だから上映されない、そこでしか上映されないみたいなことなのか、ちょっとよくわかんないんですよね。
そうですね。僕も行ったことないかわかんないですね。
う
ん、
まあ、その辺ちょっとよくわかんなかったなっていうね、ところはありますけど。
うん。
うん、そう。あと、先ほど、マスさんがおっしゃってた、その、ゲイル役のハンダ・ワディンガム。
はい。
僕は彼女のことちょっと知らなかったんですけど。
はい。
パッと出てきたときに、僕、エマ・ストーンだと思ったんですね。
え？全然年違います
ね。いや、全然年違うんですけど、口元とかすごい似てるんですよ。で、ちょっと老けた感じにしてんのかな？でっかいメガネしてるし、ちょっとわかんないじゃないですか、顔の印象が。
はい。で、ちょっと待ってください。この人74年生まれなんで、
はい。
今50とか。もっと上かと思ってた。
じゃあ、そんなに年じゃない。
そんな年じゃないですね。
うん、なので、いや、なかなか、粋なキャスティングするなと思ったんですよね。
はい。
というのも、まあ、エマ・ストーンとライアン・ゴズリングといえば、まあ、ララランドなわけですけど。
はいはい。
うん。片や成功したエマ・ストーンが彼女を、その、プロデュースするみたいなことをやってると思うと、面白かったんですけど、まあ、違う人だったっていうね、うん、ことです。
14歳違います。
ああ、そうか。
エマ・ストーン88年
生まれ。そう。エマ・ストーンにしてはちょっと、年取ってるなと思ったんですよね。で、違いました。はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
はい。
そうか。やっぱ、多分ジャンルが好きじゃないんだな、僕
は。うん。まあ、うん、僕もツイスターズの話しますけど、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいい話ですよね。
いや、まあまあまあ。
そのフォールガイはそうじゃないところももちろんあるんですけど、はい、そういうね、陰で支える人たちに脚光が、を浴びせるみたいなところはいい話だなと思いますけど、
うん、
ツイスターズに関しては本当に、別に、どうでもいいし、だいぶいい加減な話だなって思いましたね。
うん、まあまあ、あの方法でやと、まあ、あんまりあれか、ネタバレしない方がいいな。
そうですね。
はい。僕は
はい。
一個低かったんですけど、なんで携帯出てくるじゃないですか。
はいはい。
携帯、ホームの携帯が出てきて、
うん、
パスワードがわかんないみたいな。
うん。
付箋に貼ってんじゃないかみたいな感じで行くじゃないですか。
はいはい、
はい。ありえなくないですか？なんで、パスワード、付箋に貼って置いとくとかって、ないだろうとか思ったんですけど。
ああ。いや、だからそんだけバカだってことなんじゃないですか、トムライダーが。
おー。
うん。まあ、携帯の、スマートフォンのパスワードはその辺に貼らないかもしれないですけど、
うん。
よくある会社の、
うん。それはわかります。
デスクにみたいな、よくあるあるの話なんです
けど、はい、ま
あ、そういう延長なのかなってちょっと思いましたけど、まあ。
携帯の番号はやんないだろう。さすがに。
だったらスマートフォンに貼っときますよね。パスワード。
そうそうそうそうそう。その理屈がちょっとわかんなくて。
確かに。
あれ、うん、聞き逃したかなと思ったんですよ。うん、
いや、まああれは、そこに彼らを持っていくためのね。まあ、
いや、もちろんもちろん。そのためなんですけど、強引すぎるだろうと思って、脚本的に。
ね。うん。確かにね。
うん。
あと、曲も良かったですね。
No.
Kiss の。I was made for loving you っていう曲ですけど、あれが繰り返し、うん、冒頭からかかりますけど、何回もね、うん、大事なシーンで使われたりとか、犬と一緒に走るシーンが結構かっこよかったなっていうふうに思いましたね。コルトがね。っていうのも良かったですかね。
はい。
うん。
うん、わかりました。いいところがわかりました。
いやいや。
はい。はい。
でも、その気になったところもよくわかります。
はい。
もうちょっと、まあ、もうちょっとなんとかできたとは思いますね。うん。
あとは、この二人が有名すぎるのもあれなのかな。
ああ、そうですね。うん。
うん、なんか、好きじゃねえだろうって思っちゃったんですよ。
なるほど、
うん。
そうね。そうですね。役を演じてるっていうふうにしか見えないのはあるかもしれないですね。うん。まあ、うまいんですけどね、二人ともね。
うん。
うん、だから、コミカルなっていうか、 コメディをやらせてもね、ちゃんと二人ともできるってとかすごいですけど、うん、演技力あるんですけど、確かにね、感情移入はしないですよね。
うん。
勝手に、はい、勝手にやってろみたいなことは
多分、そうそうそうそう、
おかしくないですよね。うん。
うん、はい。
はい。
では今日はホールガイについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。